子供向けの歌ってさ、結構怖い歌詞が多いような気がするんだけど、あれはなんでなんだろうね。最近思い出した歌に、なんかペンギン博士の歌っていうのがあって、なんかどうやらもともとそういう絵本があって、その絵本を元に作られた歌らしいんだけど、どういう歌かというとですね、ペンギン博士っていう博士がいて、まあペンギンなんですよね。南極にいるペンギン博士はですね、地球が丸いということを仲間たちに証明するために旅に出るんですよね。で、旅に出て、あ、だんだん涼しくなってきた、仲間が待ってるみたいな気持ちになるんですよ。だから地球一周の旅を終えて仲間の元に戻ってきて、僕はぐるっと回ってきたけど、ほらやっぱりね、地球は丸かったでしょっていう風に仲間に証明できるやっていうようなことを考えてるんだけど、そこはね、北極なんだよね。やばくない？悲しくない？なんかね、すごい陽気な感じで、なんかペンギン博士は北極があることを知らないんだみたいな感じの歌詞で確か曲が終わるんだよな、私の記憶が正しければ。え、待って、それをさ、誰もペンギン博士に教えてあげないわけ？南極から来て、つまり半周しかしてないってことでしょ？半周して北極に来て、仲間あれいないってなるわけでしょ？え、かわいそうじゃないと思って。どうして？気づくかな？ここ北極だって気づけるかな？自分が地球半周したのを一周したっていう風に勘違いして、あれ帰ってきたら仲間いない、うわーってならんっていう風に、そう、なんか思い出してね、すごい思ってしまうんですよね。当時もでも私はそう思ってたね。ペンギン博士は北極があることを知らないんだ、終わり。おかしかろう。いや、なんだろうな、それでも日常は続いていくみたいな終わり方する小説とか映画とかってあるじゃん。なんかすごいひどいことが起こったりとか、大変なことが起こったりするんだけど、それが解決しないで終わる映画ってあるじゃん。いや、でもね、それはね、しょうがないと思うのね。日常って続いていくから、どんなに大変なことが起こったりしても、生活や人生が終わらない限り日常は続いていくから、私はね、それは許したいけど、でも歌の中でなんかそんな終わり方なくない？だって私の記憶違いなのかなと思ってさっき調べてみたんだけど、歌詞出てこなくてね、動画とかもアップされていた形跡があるんだけど、ちょ、この後もう一回探してみるけどさ、ね、確かその南極を出たペンギン博士は北極にたどり着きました、仲間はいません、ペンギン博士は北極があることを知りませんでしたっていう、そんなことあるね。別にペンギン博士が北極を知らないのはいい、知らないのはいいが、歌がそこで終わるのは変でしょう。いや別に、いやでも文句があるな。私は子供の頃もそれペンギン博士どうなったんだろうなってすごい思ってたので。他にもメトロポリタンミュージアムっていう曲があるじゃないですか。だから NHK のさ、みんなの歌だよね。悲しい歌とか辛い歌が多いのって、子供たちの情緒を何だと思ってるんだろうね。人の気持ちが分かる子供になってほしいみたいな、そういうメッセージ性なんだろうか。いや、メトロポリタンミュージアムはちょっと今1ワードしか出てこないけど、なんかちょっとね、結構軽快な感じの曲なんだけど、アニメーションが結構怖いんだよな。クレイアニメみたいな、コマ撮りアニメみたいな感じの、ちょっとね、ホラー味を感じるアニメーションで、で、最後ね、大好きな絵の中に閉じ込められちゃうんだよね。閉じ込められが怖いですね、すごく。でも、大好きな絵の中だからな。でも閉じ込められるのは嫌だね、やっぱり。閉じ込められっていうのがとにかく怖いですね。いや、メトロポリタンミュージアムはすごい怖かったですね。いや、あとこれ前話したなって今思いながら喋ってますけど、すいません、もう一回喋ります。ポンポコ山のこだぬきポンポっていう曲があって、こだぬきコンポ、コンポは変だな、コンポは音出てくるやつじゃんね、ポンポだと思うんだけど、本当にね、めちゃめちゃ悲しい曲なんだよね。え、なんかポンポコ山っていうところに住んでいるこだぬきがいるんだけど、なんかね、冬の間女の子が遊びに来るんだよね。 で、スキーとか、なんかね、こう、冬のアクティビティみたいなことをして、女の子と一緒にすごい楽しむんだけど、なんか、ある年を境に、その子は、もう山に来なくなっちゃうの。なんか、手袋をね、貸してくれるんだよね。赤い手袋を、こう、手が冷たいからって言って、じゃあ私の手袋貸してあげるよっていう風に貸してもらうんだけど、じゃあ来年返そうって思ってるんだけど、そうね、旅行先が変わっちゃったのか、それとも、女の子はもう、なんだろう、冬のアクティビティは必要ないのか、わかんない、受験とかで忙しいのか、詳細はわからないけど、でね、曲の一番最後は、雪が降ってくるんですよね。で、子だぬきが持っている手袋が雪で濡れるんですよね。で、あの子はまだ来ないっていう歌詞で、その曲は終わるんですよ。悲しい。本当にね、楽しく遊んだけど、その女の子は来ない。でも、子だぬきはそれを待ってるっていう。いや、非常にね、だからなんだろうな、メトロポリタンミュージアムは関係ないけど、なんか動物が、物を知らぬ動物が、なんか、こう、辛い目に遭っているけど、それに気づいてないみたいな歌を聞くとですね、私は、ひどってすごい思う。当時もね、結構ひどいなと思ってましたし、今も結構辛い歌だなと思う。いやね、ポンポコ山の子だぬきポンポはね、今でも聴けるんじゃないかなと思うんだよね。すごいなんか情緒がかき乱される歌なんですよね。どうして子供向けの歌は悲しい歌が多いんだろうか。ちょっとあまりにも悲しい童謡、悲しい子供の歌ばかりなんか覚えてるなというふうに思ったので、なんかちょっと今ちらっとですね、 Google 先生で検索してみたところですね、童謡には悲しみとか同情の感情を学ぶことで共感力を育んだり、他人の気持ちを理解したりする機会を提供する役割があるというふうな検索結果が出てですね、そうなんだ。じゃあ、私のこの、なんつうんすかね、こう無駄な私ね、結構共感力割とある方かなと自分としての認識はあるんだけど、無駄共感力だと思ってて、私に必要なのは鈍感力なんですよ。もう神経質でいろんなことが気になるし、あの人もあの人もあの人も不快かな、傷ついてるかな、悲しい気持ちなんじゃないかな、もっとこうした方がいいんじゃないかなっていうのが気になって気になってしょうがなくて、もうそこはね、育まなくていいわけ。もっと鈍感な方が楽だろう人生とちょっと思ってるんだけど、だね、これは、なんでしょうね。でもそうな。そうな。他人の、でも他人の気持ちはわかんないからな。想像じゃん。全部。いや、何も起こってないんだけどさ。その、タヌキがさ、ポンポコあの子はまだ来ないっていう風に、手袋を持って雪を見てっかもしんないけど、別に悲しいかどうかは、タヌキの問題じゃん。私の問題じゃなくて、勝手に同情して、泣いたりとか、辛い歌だとか、タヌキかわいそうとか、余計なお世話なんだよね。完全にね。だから、だから子供に悲しい童謡を聞かせるのは間違いだって言いたいみたいな流れになってますか。いやいやいやいや、多分、子供の情操教育っていうのかしらね。なんか心の発達のためにきっと必要なんだろうなと思うんだけど、なんか大人になってね、思い出すとね、こんな悲しい曲子供に聞かせん方がよかろうっていう風に非常に思いますね。今でも、今さっきね、こう検索して、YouTube で、ポンポコ山の子だぬきポンポで検索すると、下條アトムさんが歌ってるやつがね、こう聞けるんですけど、ちょ、無断転載の可能性がありますけど、いや、本当にね、今聞いても、ちょっとこう、うるっとくる感じの曲ですね。なんだろうな、なんか、こう、高校生の時に、国語の先生が、 や、なんかね、それはその人の持論だったから、私はその話を聞いてドン引きしたんだけど、なんか子供ってまだ動物と同じで、何にもこうしつけもされてない状態は動物と同じだから、きちんとしつけをしないといけないし、これはダメ、あれはダメとか、情緒の発達を促すみたいなのって、親の役目だから、みたいな仕事をしていて、いやね、それはわかるんだけど、動物と同じっていう言い方に、うわってすごい思ったんだけど、なんか、こういう、なんて言うんだろうな、その、いろんな人間として持っていた方が生きていきやすいであろう共感力とか、なんか、そういうね、一個ずつの感情とか、心の発達みたいなのって、やっぱ周りの大人とか、わかんないけど、保育園とか幼稚園の先生とか、まあ、小学校の先生とか、親御さんとか、保護者の人とかがね、やっていかなきゃいけないことなんだなっていうふうに思うと、その高校の国語の先生が謎に言っていた子供は動物と同じっていうのが、なんかちょっと結構真に迫ってくる感じ若干ありますね。それぞれの子供の特徴とか特性とかもあるだろうからな。はい。ね。ということを最近、考えておりました。悲しい童謡、やっぱね、聞くと辛いですね。